アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2590回10月17日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはこれは AI にやらせたくないです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私の趣味をサポートしてくれるのは大歓迎です。でも自分自身がやりたいことを勝手にグイグイやられてしまうのは勘弁してほしいなと思ってます。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私の仕事に関連するものとしては時短交渉でしょうか。先日お話した裁判と共通するところもあるかもしれませんが、微妙な人と人のやり取り、駆け引きっていうのはやっぱり人間がやるべきかなと思います。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。根本的な話なんですけど、やっぱり AI に悪いことはやらせたくないですよね。腹筋崩壊太郎のファンのスミレです。今日もよろしくお願いします。
9月の予定をキャンセルしました当番組の公開録音ですが、事前にチケットをオンラインから購入いただいた方に返金をさせていただいています。その中でお名前もご連絡先もわからないままになっている方がいらっしゃいまして、ご返金がまだいただけてないという方で、お心当たりのある方、番組ブログのコメントの方からで申し訳ありませんがお知らせいただけますと幸いです。 C ネットジャパンにあった記事です。 Apple TV プラスが Amazon プライムビデオで視聴可能に米国でという記事が出ていました。バッドモンキーなどは Apple TV プラスの番組を視聴できる手段として、意外なサービスが米国で新たに加わりました。それは Amazon プライムビデオだということで、記事ではテッドラソー破天荒コーチが行くという作品の写真が貼られてました。ここではスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
ハルさんは Apple TV なんでしたっけ。
セベランス、
ね、セベランスっていうね、はい、あれもでも続編作られてないでしょまだ。
いや、もう作られるって発表はされてます。
発表はあったけど、まだそれ見れないんでしょ、
はい、まだ配信はされてないですね。
スミレさんは Apple TV Plus なんか見てるのあったんでしたっけ。
いや、結局見てないですね。
あ、見てないです。なんか1年間無料で見れる期間があったじゃないですか。
ああ、結局ほったらかしにしちゃってます。
いや、私もね、なんとかいう宇宙の、何やったっけあれ。何やっちゃったっけ忘れた。
宇宙の。
宇宙のなんかとこうやってきて、偉い人、ローマ皇帝みたいな人がおって、あんな格好してる人がおって。
はいはいはい。なんか長い話ですよね。
めっちゃ長い話
やね。めっちゃ長いやつですね。
誰が誰かもう忘れんねん、あんな人も。何やったっけな、名前忘れた。
はい、忘れましたね。
忘れました。私、ああいう長編も弱いのは、最初の方出た人もう忘れてんねん、最後の方。これ誰とか思って見てしまうから。
ファウンデーション。
あ、ファウンデーションや。
ファウンデーション。
そうやすいやすいやすい。
アシモフの原作のやつですね。
あれもっとぐっと短くしてくれたらよかった。うん、
チャット GPT で要約します。
あ、要約してますね。最近はもうウェブの記事のなんか要約ボタンとかついてますね。
結構そういうの入れてるメディアさんが出てきてますよね。
そう、この要約ボタンで読むとか書いてあって、ライターさんの気持ちはとか思ってしまったけど。
いろいろ編集部というかメディアによって方針があると思うんです。
はいはいはい。
いい悪いの話ではないんですけど、どこだったかな、あれ、インプレスさんだったかどっかが、最初チャット GPT で要約してたのが、つい最近なんかジェミニに変わったんですよね。で、精度が違うとか、あるいは予算的な問題でこっちの方が安かったのかなとか、ちょっとふっと思ったんですけど、ね、どういう理由で変えたのかなって気になったんですよね。
要約するボタンを押すじゃないですか。
はい。
そしたら、それは読者が自分で AI を利用するから、料金は読者に行くんじゃないですか、請求。
じゃなくて、もうシステムに組み込まれてるんで、あれはシステムというか、サイト側で使ってることになると思いますよ。
そしたら、もう要約した文がどっかにもう用意してあって、それ表示するだけってこと？
いや、そうじゃなくて。
そうじゃないの。その都度要約すんの。
その都度チャット GPT とかの API に記事の内容を飛ばしてるんだと思うんですよね。
だって何回飛ばしても同じ記事やねんから同じ要約しか来へんと思うんだけど。
毎回変わりますよ、ああいうのは。
あ、そうなの。
基本的に必ず同じ答えにはならないので、同じ質問を
しても。
い
や、まあまあ、そうやけど、毎回違うのは問題ありような気がするんだけど、大丈夫なんですか。
内容が要約として間違ってなければいいんじゃないかな。
間違ってなければ。バリエーションってことですか、じゃあね。
そうですね。
まあまあ、ちょっと話よくそれましたけど。 先の記事で、アマゾンはすでに、スターツ、パラマウントプラス、マックス、AMC プラス、シャッダー、シネマックス、クランチロール、ベッドシ、BET プラスなど、100以上の動画配信サービスを追加オプションとして提供していると。だからそのうちの一つに Apple TV プラスも入るということなんですね、
う
ん。
そうですね。日本でもあれ、D アニメストアとかが確か追加オプションでやってますよね。Amazon プライムで。
ああ、そうなんですね。
打ち合わせの時、春さんでしたっけ、はい、三浦さんでしたっけ、山田さんでしたっけ、言ってたかもしれないですけど、プライムに料金をまとめたいとか、そういう手間を省きたい人向けのサービスなのかな、
ね、まあまあ、そうやと思いますね。
そうですね。Apple、うん、からすれば、Apple 独自で Apple TV の視聴者を増やすのにも限界を感じてるというのもあるのかもしれないですね。
Apple TV Plus のコンテンツのラインナップとか見てると、ちょっと高級感を狙ってるんかなと私思うんですよ。
うん、
私どもがこれぐらいのクオリティ出しますから、そう多いそれとお安いところには行きませんよ、みたいな雰囲気をこう、醸してるように私は見えるので、まあ、それが逆にあだになってんのかなっていう気も。
ハードウェア、ソフトウェアだったら品質が高いものっていうのが価値が出ると思うんですけど、ただ、娯楽作品なんてね、結局映像コンテンツって、うん、質が高いものであっても、お堅い感じだったりすると、大衆には受け入れられないとか、まあいろいろありますからね。
そうですね。
まあ、それとワールドワイドを狙ってる雰囲気はあるけど、Apple TV の場合、やっぱりもうアメリカ中心なのかなっていうのは見て取れるので、うん、ヨーロッパの方向いてやってるようにも見えないので、まあ、アメリカに住む人が楽しめればそれでいいかな、みたいな空気をちょっと、私は感じますけど。はい、サブスクの料金になりますが、うん、Amazon プライムビデオの加入者に月額 9.99 ドル約1500円の追加オプションとして提供だそうです。
調べてみたらアメリカではそもそも Apple TV プラスは 9.99 ドルみたいなので。
あ、じゃあ別に同じなんですね。
う
ん、
同じ値段のようですね、
うん。個別に見れたらいいのにな。あかんのか。もうこれ一本しか見えんから500円にしてとかそういう。
ああ、なるほどね。
あかんかな。
それは結局 Apple TV プラス側がそういう料金体系を用意すれば、できるっていう話ですよね。
ハル、
ね、
まあ、さんは今 TV プラスで他になんかこう見てる作品ないですか？
全然ないですね。セベランスの続編が出るのをずっと待ってるだけという感じですね。
スミレさんとは先週プライムでダンダダンが始まりましたけど、うん、見てますか言ったら、まだ見てませんって話だったけど、あれはでも面白いですね。
あ、そうですか。
うん、映像権に手を出すなのスタッフなんですよ。
あ、なるほど。
うん、だから絵柄もあの感じなんですけど、超能力と宇宙人、まあオカルトがテーマなんやけど、まあもうこれ見てもらったら一番早いんであんまりくどくど言いませんけど、とにかくよくこんな組み合わせで話作れたな、でも本当面白くよくできてるっていう。
ちょっと興味が湧きました。
勝ち気な女の子と、ちょっとうじうじしてるオタクの男の子みたいな組み合わせだけど、でも実はその話が始まった途端にどうなるかっていう。
配信のやつじゃなくて劇場で今上映されてるのかな、それを気になる映画がありまして、
はい、
サムライタイムスリッパーっていう、
ああ、はいはいはいはい、
自主制作の時代劇らしいですね。
そうそうそうそう、
それがすごい流行ってるようで、これは見てみたいなと思ってるので、早く配信に乗らないかなと。
あれなんですよ、現代にサムライが来てしまって、
タイムスリップ、
そうそう、ね、で時代劇の撮影所に連れて行くんですよ。
そう、
そう、ね、違和感ないね、だから。
そう、うん、で切られ役になるんですよね。
うんうんうん、うん、まあなかなかいいアイデアかなと思いますよ、
ね。そうですね。京都の撮影所、あれなん、渦政、
渦政ですか。渦政、
はいはい、が協力して使わせてくれたらしいですね。自主制作なのに。
うずまさん映画村は一回で観光で行ってみたいなと。一回も行ったことないですけど。
私、多分子供の頃に行ったことありますね。全然覚えてないですけど、行ったっていうのを覚えてますね。
私、うずまさんの駅までは行ったんですけど、映画村は行かなかったんですよね。
はい、足湯ができるとこでしたっけ、うずまさん。
ああ、そうですね、確か。
ね。そうそう。
あ、そうなんですね。
うん、
独特な和風な作りの駅舎になってるところ。
そうそうそうそう。まあ、Apple TV プラス、10月中旬には先ほどね、米国で利用可能になってっていうことですから、ひょっとしたら日本にもね、
そうですね、ありえますよね。
もうほとんどプライムが私のテレビ代わりになってしまってますわ。
うん、
反省してますけどね。はい。Apple Watch のバッテリーの話がライフハッカーさんに出てまして、Apple Watch のバッテリーを長持ちさせる10の方法という記事でしたが、アップルウォッチが古くなってきて新しいソフトウェアのアップデートや機能が追加されると、かつては2日間もあったバッテリーの寿命が徐々に失われていくことがありますと記事ではなってまして、え、2日間もバッテリーの寿命持つモデルあるんですか、知らなかったな。うちシリーズ4やから分からへん。
ウルトラとかやったらいけるんちゃいます。
いけるんですか。
あれはもうバカみたいに持つってよく言われてますね。
10の方法で1、常時表示をオフにする。
まあそりゃそうですよね。
まあそうですね。
みんなやっぱり最初は常時表示してて、だんだん常時表示オフにするって言いますよね。
あ、そうなんです。私はもうずっとオンですね。
あ、私はあのシリーズ6がバッテリー弱くなってきたタイミングでオフにしてましたね。今はまたシリーズ10なんで常時表示に戻してますけど。
あとバックグラウンドアプリの更新を無効にする。あ、自動でバックグラウンドアプリ更新でって通信さえするからですね。
これは私はやらないですね。
私もやらないですね。
コンプリケーションか。はい、ああいうのがうまく動かなくなる可能性があるんで。だったら、まあバッテリー消費させちゃった方がいいなっていう。
はい、3、必要ない時はモバイルデータ通信を無効にする。Wi-Fi 繋ぐとかそういうこと？
これはセルラーモデルの時の話ですよね、きっと。
そうですね。私もそうですけど、iPhone と一緒に持ってたら、モバイルデータ通信はいらないかなと思いますけど。
うん、まあね。私もセルラーは買ってしまったけど、一回も使ってないですね、そういうのに。あと4番目、通知の過剰を解消する。なんだかんだ通知をオンにしてるとしょっちゅう表示する。それはまあ iPhone でも一緒ですね。
そうですね。
通知で思い出したんですけど、iOS18 になってから、
はい、
通知が消えなかったり、
はい、
ダブってきたりとか。
ダブってくるのはある。
あ、うん、そう。あと、ウォッチと iPhone 側で通知が連動しないとか、例えば前だったら両方に通知が来て、どっちか片方が消すともう片方も同じ通知が消えるみたいになってるじゃないですか。それがアプリによってうまくいかないのが結構あるんですよね。
あ、そうなんですね。
検索かけてみたら、割と同じような症状の人いるみたいで、どうも推測ですけど、はい、OS の通知の仕組みが変わったんで、はい、旧来の仕組みのまんまでプログラムを組んで作られたアプリだと、通知がおかしくなっちゃうのがどうもあるらしいと。
確か 11.0.1 がなんかアップデート出ませんでしたですね。落ちようです。
いや、全く効果ないですね。
効果ないんですか？
通知関連のバグに関しては修正入ってないですね、あれは。おそらくアップルとしてはあれはバグじゃなく仕様なので、アプリ開発者側で対応しろということなのかなと。
で、まあ5、不要なアプリを削除する。まあこれも大体 iPhone と一緒ですけども。6番目、スマートスタックからウィジェットを削除する。
攻めますね。
それはなかなか使えへんもん。私は使えます？
私も使わないですね、そういえば。
まあ、ウィジェットはね、まあ、まあまあ、
使い慣れてないだけって感じもするんですけど、
まあ、自分
も
あるからね。
うん、で困るのが7番目、Siri を無効にする。いや、これは使います。私は使うんですよ。
私はそもそも Siri をほぼ使わないですね、iPhone でも。
ちょっとした合間空いた時に中国語の単語を覚えよう思って、でどんな字やったか忘れた時に何々は中国語で何て言うってこう聞いて表示させるんですよ。
あ、なるほど。
うん。その時しょっちゅう使ってるんで。
それ Apple Watch ですか？
Apple Watch、シリーズ4でもそれはできるんですよ。Wi-Fi につないでないとダメですけどね。うん、
私は大体 Apple Watch で Siri にお願いすることっていうと、二度寝の時の何時に起こしてってタイマーですね。
まあまあ、それもね。あと緊急時には低電力モードを使用するという。
まあ、これはそうだよね、確か。
まあまあ、緊急時はそうですけどね。ハルさん、低電力モードとかしたことないでしょ。
Apple Watch ありますよ。
あ、ほんまに？
ちゃんと充電されてなかった時ですね。
ああ、そうそうそう。私は Apple Watch を充電できるモバイルバッテリーを持ち歩いてます。
ああ、それも、アプローチに関しては持ち歩けないんですよね。
あと必要ない健康機能を無効にする。ああ、これはね、
うん。私もそもそも健康機能をどんだけ使ってるかと言われると何も言えないので、無効にしても私も困らないのかなという気はしますけど。
心拍数とか見ないですか？
全然見ないですね。
異常に数字上がってたら自分ではわからんかっても、ああ、なんか起きてるっていうね、指標になるから。うん、
私もたまにどんな数字なのかなってさっと見るぐらいではあるんですけど、
はい、
結局正常な時の数字を取っておくっていうことが大事なのかなって、
まあそうですよね、
見直すことよりも、
うんうん、
まずそこなのかなと思うんで、この辺は自分で必要な項目を選んで切るなりつけるなりすればいいのかなと思います ね。
そうですね。
で最後は工場出荷時の設定にリセットする。そんな怖いこと要せよ。今までセットしたのに。
そうですね。
まあ、最後の手段ってやつですね。
バッテリー気になる方はモバイルバッテリー持ち歩きましょう。私みたいにアプローチ使えるやつね、はい。
充電速度とか山村さんが持ってるモバイルバッテリーだとどんな感じなんですか？
はい、普通のいつもあのアプローチを充電する機械の、同じぐらいですよ、それは、はい。
あ、そうなんですか？
うちのだシリーズ4でそんな早くないので、急速充電しないので、だから一緒です、バッテリーで。アプローチのお話が続きますが、もう一つは、ギズモードジャパンにあった記事で、アプローチ SE を子供の見守りアイテムにしたら最高すぎたっていう記事で、中川真知子さんという、まあ、お子さんがいらっしゃるお母さんに書かれた記事だと思いますが、 子供に対して私はできる限りスマホを与えるのは遅くしたい派です。子供をターゲットにしたウェブ犯罪は増加の一途をたどってるしということで、まあそういった中でも、まあ Apple Watch SE に見守りアイテムとして使うことを考えたと。GPS と音声や文字のやり取りとスマホが不要で、ある程度乱暴に扱っても壊れなくて、子供が自ら使ってくれるデザインで、財布を圧迫しない通信費、これらが SE を魅力としてあったということだようです。どうでしょうね。お子さんでこういういわゆるスマートウォッチとかつけてたら、いじめられないかなという心配はあるんですけどね。
でも最近こういう子供向けのスマートウォッチとかも出てきてますからね。
まああるのはある
んですね。
むしろ友達に自慢しまくったりとかそういう方向に行くんじゃないかなと。私の子供の頃にこういうのがあったら多分普通に自慢しちゃってたなと思います。
そう。自慢して最後いじめられるんですよ。こいつ自慢しよんだよ。ちょっと曜日は俺らにって言ってみんないじめられる。い
や、あれだと思います。はい。まあ、山田さん生まれ育ったところと私も生まれ育ったところはよく似た感じだと思うので、
はい、
その辺の生活レベルのところってあるんじゃないですかね、やっぱり。
なんか人とチャームをつけてきたら、そのエリアで力持ってる子の場合は、みんないいなあいとこを褒めるんやけど、うん、そうじゃない子がつけてたら、お前何かっこいいのつけてね、ちょっとお前、裏来いや、みたいな、うん、こう取り上げられたりとか、いじめられる対象にされちゃうから。そういう
これだから小学校高学年っていうふうに最後書いてはるので、まあ4年5年6年あたりなのかもしれませんけど、私が通ってた小学校でこんな持ってきたらそういう方向に
もうそれはもう、ね、ほんまに、うんうんうん、だからいかに見つからんようにするかみたいな、子供に私はさ、スマホが世の中普及し始めた時に、なんで子供さんにも出すんやろうと。子供がそれでゲームやって怠けるとかじゃなくて、そんなん学校も出たらいじめの対象になるやんって思ったから、持たさん方がいいんちゃうかなって思いましたけどね。うん、
そこはその地域による、行ってる学校による。地域による
ですかね。
行ってる学校によると思います。ね、
本当にお母さんがね、Apple Watch SE によってお子さんの状況、うん、環境を把握できる通信使ってるのでは本当にそれでいいかなと思いますけど。うん、スミレさんです。子供の時、何歳から本物の腕時計つけるようになりました？
私、結構早くて、多分、小学校入るか入らないかぐらいでして。
はい、そんな ?1 年生とか？
いや、たまたまなんですよ。仲良かった友達グループ何人かの中で、一人がたまたまケロッピーの腕時計を買ってもらってたんですよね。もちろん子供向けの安いやつですけど。それを自慢されて、羨ましくなって、親に頼んで買ってもらった覚えがありますね。で、俺も買ったんだって言ったら、おぉ、いいじゃんみたいな感じで。
学校につけていった。
学校にはさすがにつけていきませんでした。
まあね、なかなかね、
あの時代まだ、ね、あの取り上げられちゃいましたから。
うん、ね。あ、まあほな学校から帰って遊ぶ時なんかつけてた感じですか。
そうですね。
はるさんのとこも割と小さい時からつけてるんでしょ。
うん、いや、私はそんな小学校、さっき言ったような地域で生まれ育ったので、もう本当に経済格差がすごいある地域でもありましたしね。金持ちの人、格差のある地域でしたね。
なんか、小学校上がる前かなんか、父親が何にも私欲しいとか言ってないのに、はい、その、どっか行って帰りに腕時計買ってきてやったぞって言われて。なんか、ディズニーの箱に入ってるんですよ。俺あんまり。こんなにディズニーで言った覚えもないんやけど。で、ほらって開けたら、バンビのピンク色のバンドの腕時計が出てきて、ええとか思って、そんな風に見てたのかと思ったけど最初。そうじゃなくて、父親もびっくりして、店の人が間違えたらしいんですよ。
ああ。
父親はミッキーマウス買ったつもりやのに、バンビの腕時計入ってて、しゃあないなぁ、お前つけるかって、せっかく買ってきてくれたのあかんとも言われんから、つけるわって言って、で、外つけていくの恥ずかしいから家でしかつけへんかって。ずっと、バンビの腕時計。それ、去年ですよ、ヤフオクで見つけたんですよ、それ。
同じやつ。同じ方の。
もう同じ、もう動けへんやつだけど、あ、これやって。400円から落とそうって言って落として。今、机の引き出し入ってますよ。こんなちっちゃかったんや。
うん、そんな落としたんですね。
うん、私もまあ、その子供の時のその例外的なあれを別にすると、社会人になってからですね、腕時計つけるようになったの。ちょうど私は学生時代にガラケーが出始めたんで、
はいはいはい。
それで時計代わりになっちゃったんですよね。
うん、みんなね、そうなりますよね。
腕時計しなくて済んじゃったんで、仕事中に携帯使えないから腕時計みたいな、そういう状況追い込まれて初めてつけるっていう感じでしたね。はい、うん、
まあでも、アプローチで始めもなんか、そのスイスとか腕時計の業界がね、かなりこう、危ういみたいなニュースも流れましたけど、結局、求めるものが違うから、住み分けというか、 アップルウォッチはアップルウォッチ、高級時計は高級時計みたいなことに。
そうですね。
なってますよね。まあ、アップルウォッチも最初高級腕時計の路線狙ったけど。
ありました
ね。200万とかね。
そう。すごいの売ってましたもんね。
ありえへんよなと思ったけど、そんな、もう、そんな出たばっかりのメーカーの、その、出たばっかりでおかしいけど、それでもアップルにしてみたら腕時計初めてやる分野やのに、いきなり200万の価値つけてくるかっていうのは、ちょっと驚きましたけどね。
エディションが世代を重ねるごとにどんどんしょぼくなっていくのが、
まあまあまあ、もうそれはね、しゃあないですよ。本来あるべき値段に落ち着いていってるように思いますけど
ね。結局消えちゃいましたもんね、ウォッチエディション自体が。
ハルさん、まあお仕事柄取引下げたら変やけど、やっぱりそれなりのステージだとその腕時計をつけるっていう場面になることもあるんじゃないですか。
いや、それはないですね。私に関しては、そこまではないですかね。知り合いの同業者でそういうの好きな人はいます。コレクションしてる人はいますね。
で、最後に、すみれさんのね、先週書かれた記事で、私はちょっとこれ興味深かったんで、アスキーさんの記事で、携帯動画変換君20周年、創設はお世話になりました。という記事で。携帯動画変換君、かなり埋もれた記憶から呼び起こされました。これもう最終的にどう使ってたかいうのもよく覚えてないんやけど、携帯に動画のファイルを入れるために使ってたアプリ。
携帯要はガラケーですよね、俗に言う。
はいはいはい。
あれに対応した動画フォーマットに手持ちの動画を変換するためのソフトウェアというところですね。うん、ざっくりとした言い方をすると。
まだ YouTube もそんなの流行ってなかったから、自分のウェブページに動画を貼ろうという時に、携帯で見てもらうためにそういう動画を貼った。
これは、うん、そういうものではなくて、
はい、
どっちかというと自分の携帯にお気に入りの動画を変換して入れておきたいという。
はい、
だから、はい、iPod の動画版的な使い方をしたい人向けですね。
この携帯動画変換君2004年10月10日リリースでね、
はい、
その頃だと私、ノキアの携帯使ってたんですよ。ノキアって結構いろんなバリエーションの動画ファイル扱えるんやけど、どれやってもいまいちやってで、こういうアプリがあったらええのになぁ思って探してたら、これ確かね、携帯動画変換君見つけたの覚えてますわ。で、Mac 版もあったんですね。
これ別の開発者の方が、この携帯動画変換君を元にして、Mac 版の携帯動画変換ちゃんっていう、まあ派生版を、
は
い、出してらっしゃったんですよね。そうやったんですか。
より正確には動画変換ソフトを FFmpeg のフロントエンドとして操作を簡略化する役割。FFmpeg ですよ。動画扱わないかないで、この出てくる FFmpeg です。
私、ガラケーで動画を見たことが多分ない。そんな発想も多分なかったんですけど、結構需要あったんですか、
はい、なんだかんだであったんですよね、これが。
うんうん、長い尺も上げられへんし、解像度も 240×320 かなんか、そんなんやし、で当然もうあれがすごいんですよ、その映像が。まあ、それでも嬉しかったんですよ。動画が送れるっていうので。
手軽に、例えば一緒にいる友達とかに動画を見せられるっていうメリットがあったんですよね。それまでは、うちに呼んでテレビに映したりとか、そういうことをしないといけなかったのが、とりあえずまあ見れるだけだったら、ガラケーでいけるっていう、そこがもう革新的だったなって思います。
で、なんで今これが話題になってるかっていうと、20周年。
20周年ですね。登場から20周年。
周年。で、今使われてるんですか、これ。
まだ公開はされてますね。あのソフトウェア自体は。
あんまり需要ないような気がしますけど。
これは作者の方もサイト上でその20周年に関連したコメントで出してらっしゃるんですけど、
はいはい、
スマートフォンも普及してきたんで、ソフトウェアとしてのね、今役割は終えているけれどもっていうところで、はい、公開はまだ続けてらっしゃって、最新の Windows できちんと動くかどうかの動作保証はされてない感じですね。
はいはいはい、今、マイコンとかあの小さいガジェットブームで、昔のテレビを30分の1ぐらいにちっちゃくして、マッチ箱ぐらいの大きさに作って、そこに液晶モニターみたいなの入れて、ほんまにテレビの動画流すいうのをやってる人らいるじゃないですか。
はい。
で、あれもこういう変換君みたいなの使わなくて、そのままの動画ファイル読ましても、うん、そこにそんだけのちっちゃい絵が出るんですよね。
うん。
マイコンがその性能を持ってしもてるんですよね。うん、そういう意味ではだんだん需要ないようになってるんかなっていう気はしますけど。うん
この携帯動画変換君って、ガラケー向けの動画ファイル以外にも、まあ当時で言ったら PSP 向けとか、いろんなパターンのフォーマットに対応できたんで、そういう意味では今でも一定の需要はあるのかなというところですね。簡単に操作できるんで。
さきばばさんからコメントいただいてます。こんにちは。いつも楽しい話題ありがとうございます。 2586回でテレビをコンピューターディスプレイに使えないかの件についてコメントします。ベターディスプレイという MacOS 専用のディスプレイユーティリティがあります。サポート用の Discord チャンネルがあって、大画面テレビを外付けディスプレイとして使っている方も少なからずあります。作者のウェイ・ダバーさんによると、テレビを外付けディスプレイとして使うこと自体には問題はないが、コンピューター用ディスプレイと違う点があるので注意してほしいとのことです。ということで、この後注意していただきたいという点のお話がかなり長く続きまして、最後にまたまた長文になってしまい失礼をいたしました。これからも楽しい番組を楽しみにしています。オボアーといただいてました。
ありがとうございます。
はい、サキパパさんから長いのをいただいてましたが、途中を端折らせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
全文を読まれたい方は番組のブログのコメント欄見ていただけましたら読みますので、どうぞということなんですけどね。サキパパさん、長くいただきましてありがとうございました。書いていただくのは全然ご自由ですが、こちらで全文を読めるかどうかはちょっとわかりませんので、その辺申し訳なく思いますが、ご了承いただけますようお願いいたします。なかなか長文を番組で読むと、聞いてる方の方がもう話ついていかなくなる可能性があるので、大体の長さにさせていただくんですけどね。ベターディスプレイ。なんかベターディスプレイじゃないけど、ベターなんとかっていうアプリで、なんかそんなよく。
そう、なんか聞いたことアプリだ。ね、あるね、なんかあるよね。
そうですよね。GitHub にはそのベターディスプレイのデータ上がってますね。ウェイダバーさんという方がアップロードされてますね。
はいはいはいはいはい。
セコイアにも対応してますね、これね。
ああ、いいですね。
うん。
これを使うとだいぶいろいろテレビでもうまく調整が効くんでしょうね、はい。違う日にも言いましたけど、
はい、
うち昔レグザ、10年以上前のレグザ使ってて、はいはいはい、ちょっと壊れたんで新しいレグザに変えましたっていう話したんですけど、はい、古い方はどうしたんだっていうことなんですけど、本当は廃棄する予定でいろいろ業者調べてたんですけど、
はい、
その時に上の子がそれ捨てるんだったらうちの部屋で使いたいと言い出して、
前ちょっとおっしゃってました、
ね、そうでまだ撮りためたビデオがどうしてもそのテレビじゃないと見えないので、それ見てからねという風な感じにしてるんですよね。もうチューナー行かれてるので Mac の画面を表示するぐらいしか使えないんですよね、はい、だからそういう使い方にする予定なので、ちょうど情報いただいたこのベタ、ディスプレイですかね、はい、入れて試してみたいと思います、
は
い、
なんかマインクラフト用に使うとか言ってませんでしたっけ。
それは別に別件別件。それは別件で。それ iPad。
ああ、そうですね。そうか、三浦さん、じゃあ、ブラウン管テレビ最後まで見てたっていつぐらい、もう結構前ですか。
ブラウン管いつだろう、テレビだよね。
テレビですね。
でも、実家にいた時は、ブラウン管だったね。ということは、
まあ、昭和の時代ですか、ひょっとして。
二十何年前ぐらいまでは、ブラウン管で見てましたね。
ああ、うちね、6年ぐらいまで。
え
テレビあったんですよ、ブラウン管。
え、それで
もう、なんか地デジになってしまってるから、置いてるだけで映してなかったんだけど。はいはいはい。もう引き取ってもらったんですよね、もう。
はいはいはいはい。
え、で、白黒テレビの時代ご存じないですよ。
白黒は多分通ってない。カラーになったぐらいからだと思います。はいはいはい。
白黒の時にコントラストとかを調整して、割と暗い画面にしといて、
うん、
で、最後ね、何のチャンネルしてでもいいんですけど、ポツンってスイッチ押し込んで切るんですよ。
はい、
そしたらブラウン管の真ん中にヒューって急に光が集まったみたいになって、その光がね、はいはいはい、白いちっちゃい白い光がブラウン管の奥にヒューって吸い込まれるように引っ込んでいくんですよ、
はいはいはい、
でこれが見たいだけのために家で親がいる時でやると怒られるから家で一人の時にこれをやってね、おお、友達呼んだ時にもね、友達これこんな何年で見ときやって言って、
はいはいはい、
おおってウルトラマンが飛んでいくとかなんかそういうの言うからずっともうそれがウルトラマンってことになって、それが
なるほど、飛んでいって向こうに行ってる感じになるね。
そうやってね、遊んでましたね、
うん、面白いですね、はい、確かにプチュンって消えていく時ですよね。
ブラウン管で映ってる映像を8ミリとかビデオなんかで撮ってあるのを今見ると、
うん、
当時は気がつかなかったけど、あのブラウン管って四角とは言いながらもちょっと丸く歪んでるっていうかなってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
直線じゃないじゃないですか。で映ってる絵も端っこの方行くと樹像の関係でちょっと電柱なんかが画面の右端に映ってると電柱湾曲してるんですよ。ちょっと丸い感じになってるんですよね。
絵
の端っこにある電柱が。でも脳の中で補正がかかってて、そういう絵でもこれは右端にあるから曲がってても OK って。
あ、まっすぐ見えちゃうと。
そう、まっすぐやと思って見てるという。
で
今のテレビしか知らない人がそれを見ると違和感ありまくりかもしれないけど、
はいはいはい、
もうそういうもんやとして子供とか見てるから全然 OK だったんですよね、
う
ん、それが。
そうよね、うん、なるほどなるほど。
あと絵が揺れんのも当たり前だったじゃないですか。あのコマがちょっとずれて、はい、半分ぐらいずれて下半分が上に上がってて続きが下から上がって
る。
あのだんだんこうコマがずれていくみたいになるやつ
で。はいはいはいはい。
でこれ直れへんねんな。何言ってもこれ直れへんねん。ずっとそのままドラマ面白いからその状態で話追いかけてみなあかんかったりとかでやってましたね。
面白いですよね。
でね、あ、今そういうのをビデオのエフェクトでやってる人がいるんですよ。
あ、わざと。
わざと。
おお。
やろうとしてもできないじゃないですか、液晶で。
うん。
で、今デジタルで。だから、うん、エフェクトで入れない限りは再現できないから、まあ、それを面白がってやってて、うん、昔ながらのみたいだねって言って。
はいはいはいはいはい。ずっと流しておくわけじゃないですか。その一瞬の、あの、ギミックとしてやるぐらいなんです
か。ギミックっていうか、まあ、そういう技術があるっていうのと、まあ、ちょっとアート的なことでね。
ああ、はいはいはいはい。
やるっていうのをやってる人たちがいて。時代が忘れていくものやね、あれはと。
うんうんうん、
覚えてたからといって何の得にもならへんねんけど、まあそういうものが世の中にあったよっていうだけのね。
はいはいはいはい、はい。
ということで、先ババさん、すいません。私としょうもない話してしまいましたが、はい。本当詳しい技術も本当ありがとうございました。私もちゃんと聞いた間でちゃんと読んで理解しているつもりですけど。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。10月のテーマは Apple TV と私。Apple TV 以外にも Fire TV とかその手のハードが出たらすぐ買って試しているとか、Apple TV プラスのドラマにハマっていて誰かと感想を語りたいといったお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの10月の定例会の予定をお伝えいたします。10月のマグネットは10月30日水曜日、Zoom を使ったオンラインでのミーティングで行います。詳しくはマグネットのサイトでご確認ください。次回の配信は10月19日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。